内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下純一です。本日はこの方に来ていただきました、平野さんです。ではよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今ただいまご紹介に預かりました平野でございます。簡単に、私の自己紹介をさせていただければと思います。私ですね、株式会社 LUS ソリューションズという会社に、勤めておりまして、主にですね、医療、介護、福祉に特化した人材系の会社となっております。私自身ですね、新卒から、まあ最初は印刷会社に勤めたんですけども、そこからずっとですね、人材系の会社に勤めてて、もう今14、15年目というような形になっております。ある程度ですね、人材系の部分に関しては、詳しいかなというようなところはありますので、まあ今日のいろいろ竹下さんのお話をきっかけにですね、自分も刺激をいただきたいなと思いますし、皆さんにむしろ刺激を与えれるような存在になりたいなと思っておりますので、改めて本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
では早速です。平野さん、今、人材のね、紹介業っていうことでやっておられるんですけど、その人材紹介するための人を集めてどんな感じですか？
はい、ちょっとですね、人材紹介ではなくて、私実はメインとしては、直接採用を強化していこうっていう部分になってまして、はい。まあ簡単に言うと、人材紹介だと、まあ我々ようなエージェントが間に、求職者と企業さんの間に入って、紹介させてもらって、まあ、採用いただいたらフィーの年収の何十パーセントください、みたいなのが人材紹介になるんですけども、まあ実はそういう部分でいくと、かなり高額になってしまうんですね。
そうですね。今、一人採用、大体、まあね、まあ職種にもよりますけど、介護職やったら、まあ5、60万、看護師さんやったから2桁かな、はい、
そうですね。おっしゃる通りですね。そうなんです。で、もともと弊社としては人材紹介一本でやってきたんですけども、やっぱりお客様のお声の中から、まあ、紹介はありがたいんですけども、もっと予算を圧縮して採用できないかというご相談がありまして、はい。そこから直接採用をいかに強化していく方法はないかな、みたいなところで今お手伝いをさせていただいている状況になっています。
そうなんですね。直接採用のお手伝いっていうのは具体的にはどんなことですか？
はい。具体的に言うと、その企業様の専用の、まあ、採用ページを1枚構築させていただきます。はい。で、その採用ページが、いわゆる皆さんご存知の、まあ、インディードさんであったりだとか、求人ボックスさんであったりとか、はい。いわゆる求人のおまとめサイト、まあ、検索エンジン等々に連携をしておりますので、はい。そこから、実際にそこのユーザーっていうのがすごく多いっていう形になりますので、ほぼほぼの集客はそこからで、そこを踏んでいただいて、構築した採用ホームページに着地いただいて応募していただくという仕組みになってます。
うん、ということはあれなんですよね。各事業所さんの採用マネージャーみたいなイメージですか？
そうですね。我々は、もう一人の人事担当者という形で言わせていただいてるんですけども、はい。まあ、求人を単に出すだけでは、正直もう一人の人事担当者とは言えないので、まあ、こちら側からいろんな原稿の提案であったりとか、もちろん職種の提案であったりとか、はい。もう、福利厚生の提案であったりとか。
お
ー。はい。そういったところまで、やっぱり突っ込んで、やっぱり膝突き合わせて、一緒に伴走させていただくスタイルでやらせていただいてます。
そうなってくると、事業所さんとの打ち合わせの回数ってどれぐらいやってあるんですか？
もう、こちら、事業所さんがお望み通りっていう形なんですけども、まあ、平均で言うと月1は必ずさせていただいているというような形ですね。
そうなんですね。はい、そっか、月1打ち合わせ。まあ、月1以上ってなってくると、はい、例えば、施設さんからは、どんな課題が上がってきますか？
そうですね。まあ、やはり、近々で言いますと、介護ショック。 ここの採用をどうにかしたいっていうのが一番多い状況になってるので、はい。まあ、我々やはり業界特化でさせていただいている分、現行に非常にこだわります。
おー、そうなんですね。
はい。はい。なので、介護職の方が応募する際に、どこを見て応募するであったりとか、はい。まあ、背中をね、求職者さんの押してあげる、まあ、文言をこういうふうに入れてみたりとか。
は
い。いろんな工夫をしていくような形ですね。
ということは、そんだけ打ち合わせの期間が必要っていうことですね。
そうですね。実際に運用開始までは結構リアルにお話をさせていただくケースが多いですね。
そっか。ってなってくると、まあ、時期にもよったりだとか、まあ、ね、介護保険が変わったりだとか、するところによってね、はい、求人者の意向も変わってくるとは思うんですけど、その辺はどの辺から情報収集したりしはりますか？
その辺に関しては、まあもちろんですね、まあ一般的なインターネットの部分もありますし、まあ厚労省のデータからですね、引っ張ってきたりっていうのもしますし、で、アンテナのすごくね、広いお客様からむしろ、教えていただいたりとか、はい、そういったところもあったりもします。
そんな感じですね。
はい。
じゃあ今ね、まあいわゆる介護医療特化型のはい、お仕事をしてるっていう、そこになぜ特化したんかなと思って、いろんな職種もある中で。
はい。はい、まあ、もう当社に関してはずっとその業界だったんですが、もともと代表の方が、以前から人材系をしていて、もちろん業界問わずさせていただいていたんですが、やはり一番ずっと慢性的に人が足りないっていうところが、やっぱり医療介護、福祉業界。かつ、まあ、やらしい話ですけども、そこのやっぱり社会貢献が一番できる業界ってどこかなって考えたときに、やっぱり医療介護福祉だったというところが、今、業界特化でやらせていただいているところになってます。
そうなんですね。まあ、はい、ね、業界特化型って少ないイメージがあります。
はい。そうですね。はい。そこまで多くないと思います。
だって、じゃあ、このね、今、ね、今されてるお仕事の中で、お客さんに対して一番これ言うときたいとかってどんなことですか？
はい、まあ、もちろん皆様、採用に困っているっていうのは我々も分かっておりますし、お客様も、はい、きっと分かっていただいているっていうところがありますんで、まあ、正直魔法の杖、っていうのは、正直存在しないと思っていて、やっぱり我々も最善の努力を尽くすので、やっぱり法人様、企業様側も我々がお願いしたことみたいなところは、ぜひご協力をいただきたいなと。はい。やっぱそれで本当の採用は成功すると私自身は思っておりますので、はい。双方でやっぱ協力しながら採用の実現っていうのは叶えていきたいと。こう皆さんに伝えていきたい部分が一番私としてはありますね。
そうなんですね。今のその裏側には提案してくれるけどやってくれへん施設さんがいっぱいあるって感じましたね。ものすごい裏を感じた。今だったなと思って。
竹下さん、鋭いですね。
やっぱそういうとこもあんねやろなと、打ち合わせしながらも、いやーとかって言いながらやるとこもあんねやろなっていうのはすごく感じましたね。
まあ正直おっしゃる通りでございます。
はい、例えばそういった事業さんもね、やっぱまあ、正直2、3割いてるかなっていう感じもあるんですよ、肌感的にはね。
はい。
そういった事業さんとのやり取りする中で、採用につ、つなげていくには、どんな手段とかっていう、まあ、言える範囲です。こんな手段使ったりしますよ、ぐらいのところがあったら、ね、採用を検討されてる施設さんにも、まあ、簡単なネタバレじゃないけど、はい、ツールバレみたいにちょっと話せる範囲でしてもらえたら。
はい、そうですね。まあ、大抵のやっぱりこう、採用担当者様っていうのが、やっぱり採用以外の業務もされてるっていうのがほとんどなので、まあ、正直じゃあ我々がお願いしたことを全部やっぱりできないっていうのが、やっぱり心の中であるんですよね。はい。なので、まあでもそれはわかるんやけども、ちょっと難しいかな、みたいな回答になるんですが、はい。まあそこに関しては私は、じゃあ私が、じゃあ直接、施設さんの方に声かけさせてもらって、この話進めさせてもらっていいですかとか、はい。もう担当者のお手間を少しでも省くような、はい。形でことを進めていくっていうことをよく私はさせてもらってます。
そうですね。ある程度踏み込みながら、相手も立て
はい。
ながらって感じです
そうで
ね。
すね。そうですね。
やっぱり、ね、そういうふうに、つながりを持っていくことで、施設さんとの関係性っていうのは今どんな感じですか？
そうですね。ありがたいことにですね。最初はですね。3ヶ月間っていう部分で、ちょっとお試しプランみたいなのが実はありまして。はい。そこで、採用とか我々の動きっていうところ、成果みたいなところを見ていただくっていうことが、多いんですけども、はい。そこで評価いただければ、もう1年間という、年間契約っていうしてくださる企業さんが多いので、はい。やっぱりそうなると毎月やっぱり膝つき合わせて会話することによって、我々の、表上にあるその気づけない課題、みたいなところを相談いただけるケースもやっぱりあります。うん。で、逆を返して、他の法人さんでこういうところを困ってたんってよく聞くんですけども、御社ではどうですか？みたいなところで、その法人さんが気づいてない課題みたいなところの投げかけも一緒にやっぱりしますので、はい。やっぱりリレーションの構築っていうのは、やっぱ比較的膝つき合わせる分早いかなっていうのは感じております。
そこは最初に言ってはった伴走型っていうところにつながってきてるんですかね。
はい、おっしゃる通りでございます。
そうですか。じゃあ今ね、平野さんが、
は
いわ
い。
ゆる活動されているエリアって大体どの辺になりますか？
はい。メインとしては私、関西にはなっています。は
関
い。
西っていうと、大体どの辺まで行ってあります？
ああ、もう、和歌山、奈良、滋賀、京都。このご時世、オンラインというような部分
そうです
も使
ね。
えます
その
の
手があり
で。
ますからね。
はい。もちろん、訪問ご希望いただけるんであれば、訪問もさせていただきながら、ハイブリッドで、オンラインとハイブリッドでさせていただけるので、はい。メインは関西なんですけども、極端に言うと、四国、九州とかでご相談いただいて、オンラインで許していただけるんであれば、はい。
おお、そういうことです
一
ね。
緒に、はい、伴走させていただきたいと思っております。
わかりました。そしてね、今ね、この授業をされてて、5
はい。
年後、この授業
はは い。
どんな風になってたらええなと思ってますか？
はい。今は本当に応募、求職者を集めて、応募を集めて、採用っていう部分まで、お手伝いをメインにはさせていただいてるんですけども、将来的にはですね、もう少しもっと踏み込んだ形で、いわゆる RPO、採用代行、はい、のところを、やっぱり、我々としてお手伝いをしたいなっていうのは、本当に感じています。
そうなんですね。そう
はい。
か。ねえ、今は退職代行が出るぐらいですからね。
そうですね。退職代行は正直驚きやったんですけど、私
ねえ、
も。
衝撃的でしたね。こんなことまで仕事になるんだ
い
なというふうに感
や
じましたね。
ー、本当ですね。もう今年の新卒の、ね、入社した方も退職代行かなり頼んでるって先日ニュースもしてたんで。はい。すごい世の中になったなと思っています
ごい
す。
世の中になりましたね。
はい。
いや、そうか。じゃあ今言ってたね、採用代行ってい
は
う
い。
ふうな形で5年後なってたらっていうことやったんですけど、
はい。
まあね、大体どれぐらいの件数持ったら、ああ、よかったなーっていう感じですか？ まあ具体
そう
的
で
に
す
は数字が出
ね。
えへんかっても、何倍とかでも全然いいです。
そうですね。今私、実は担当させていただいている企業様っていうのも、あえて20社様から30社様って限定をさせていただいてるんですね。はい。その限定している理由っていうのが、やはり、膝つき合わす時間をしっかり確保したいというところから出てますので、採用代行になったらもっともっとやっぱり膝つき合わさないといけないの
そうで
で、
しょうね。そんな感じし
は
ま
い。
すね。
はい。むしろ今より私は件数的には、横ばいか減ってもいいかなと、個人的には、思っていて、はい。採用代行でも、その企業様がどこまで我々に任せていただけるかにもよると思うので、はい。すべての採用業務任せていただけるんであれば、越したことはないと思うんですが、はい。あえてそこは、社数は今と変わらずですね、限定してお手伝いはしたいなと思っています。
こんな採用代行を受けれたらええなあいうイメージってどんなイメージですか？
いや、もうね、規模がでかい企業さんとかでしたら、 コンタクトセンターとかという、うん、まあ、応募の受付とか、
うんうん、
そういったところもさせてもらえたらなっていうのは大きく考えてますね。
うんうんうん、はい、そこまで行くと、点数とかっていう問題じゃなくなってきます
ね。いや、本当そうですね。一社様だけでもかなりのボリュームになってきますんで。
確かに。
はい。
そっか、そこにね、導くのに、今、何が必要ですか？
まあ、そうですね。まあ、もちろんその集客手段っていうのも、まあ今はその先ほどお伝えしたまあインディードさん、求人ボックスさんみたいなところがメインになってくると思うんですけど、まあきっと5年後とか10年後って新たなものが出てきてると、本当に思ってるので、それをこうなるべく早くキャッチアップするっていうのも一つそうですし、まあもちろん弊社の人員体制っていうところも、必要かなと、まあもちろんね、思ってるので思うので今も現在ですね、私採用担当も兼務させていただいてまして、
おほうほうほう、
はい、新しい仲間絶賛大募集中でございます。
まあ、自社の採用担当もやりながら他の法人さんの採用担当もやってるって感じですね。
はい、はい、やらせていただいております。
お、幅広くですね。
はい、
か。なら、逆にね、こういう人は、はい、こういう人とつながっていきたいなっていうのは、どんなメンバーですかね？
そうですね。やっぱり私は、本気で採用を叶えたいと思ってる方とお仕事したいなと思ってるので、はい。まあ、別にそれが、別に予算がうんぬんかんぬんとかではなくって、はい。まあ、お互いの意見を、やっぱりね、本音を言い合える環境じゃないですけど、はい。そうすることによって、やっぱりね、お互いの課題感で解決するためには、その本音っていうのが一番大事かなと思いますし、はい。まあ、予算って先ほどちょっとお伝えしましたけど、やっぱり採用するのにもある程度の予算が必要にももちろん、はい。なってくるので、はい。まあ、そこの本気でその捻出をこう一緒にお手伝いしていただける、はい。本気で採用していただける、本当にご担当者様といろいろ今後お仕事していきたいなっていうのはありますね。
そうですね。で、その相手の本気度を測るっていうキーワードとか、はい、なんか指針ってありますか？
そうですね。そこって本当に難しいなって私自身も、
うんうんうん、
はい、まあ、思っていて、はい。まあ、本当に私らも、もう運用させていただく前から KPI を設定させていただくっていうケースが、うんうん、はい、多いので、まあ、ある程度その設定がどこにあるかで、私はある程度の本気度を、あ、ここまでなんかな、みたいな思ったりとか、っていうのはしてますね。はい。
その辺の駆け引きも、ある程度感じるとこありますね。
はい、ありますね。はい。
わかりました。じゃあ、これを、この番組を聞いている皆さんに対して何か一言、お願いしたいです。は
い、いや、皆さん、本当にこう、我々、私ですね、人材業界長くて、本当にまあ、業界問わずだと思うんですけど、やっぱり今後、人を集めるっていうところっていうのは、どんどん、やっぱり労働力人口の低下っていうところがありますんで、今よりも、本当に苦戦するのが見えているかと思います。なので、今、苦戦している企業様、法人様がいらっしゃるんであればですね、本当に私たちと一緒に一度お話聞いていただくだけでも全然大丈夫なので、本気の採用を実現するためにですね、一緒に頑張っていきたいなと思ってますので、ぜひご縁を頂戴できればなと思っております。
わかりました。こうやってね、本気で採用に向かい合いたい事業所さん、人事部の担当者さん、一度、声かけていただけたらなと思います。こちらのね、公式 LINE の方にご連絡いただけたら、ちゃんと平野さんにつなげさせていただきますに、また今回ね、ポッドキャストの紹介文の方にも平野さんへの直接のね、連絡先も載せさせていただいてますので、ちょっと気になるなっていうことがあれば、直接か、私たちにご連絡いただけたらなと思います。本日は平野さん、はい、ありがとうございました。
こちらこそ竹下さん、ありがとうございました。
はい。この未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへは、今日のように、平野さんのように、番組に出ていただける方がいないと継続できません。なので、このね、放送を聞いていただいた方、一度話してみたいなっていうことがあれば、ぜひ公式 LINE アカウントでちょっと一回話したいんだけどっていうふうにメッセージいただけると幸いです。平野さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。